放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、自己紹介をこれで4回目やることになりました。出版プロデューサーの西浦です。
どうも、4回ミスりました、フリー作曲家のアルラです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ひどいよ自己紹介4回も間違うって。3回か、3回間違うって。
でもさっき最後のはね、なんか、うん、どこで終わらしたらいいのって感じで、そこでハテナマーク出ただけで、
まあね、3テイク目はもうね、はい、なんかその後その間違えた自己紹介の勢いを引きずりすぎて全然面白くないまま言っちゃいましたからね
まあそうですね、うん、でもまあいいじゃないですか、僕が鳥に糞を2回落とされたって話とか、
うん、
そんなことしなくてもいいと思うんで、まあ、さっさと言いましょうよ。前回、はい、まあ、三幕出版の黒川さんに来ていただいて、はい、
そうですね、お話、はい、たくさん聞かせていただきました。
お酒をいろいろこういただきながらだったんで、いろいろ聞いてる方にはご迷惑を、分かりにくいぞっていうところあったかもしれないです、
ね、ちょっと聞き苦しいところもあったかなと、うん、帰ってからね、撮ったやつ聞かせてもらって、僕らも聞いたんですけどね、ひどいなって話をね、なんかそんなに寄ってないつもりだったんですよね、やってる時は。
だいぶやり取りでね、これどういうこと、何言ってんのっていうのは割とハテナになることは多かったかもしれないですね。
あの時ね、やってる方はそんなに寄ってると思ってなかったんだけどな。寄ってると思ってました、アルさん、自分のこと。
僕は思ってなかったですね。理性を保たなきゃっていうのはかなり思ってたんで。
僕も
いや、それはおかしいでしょ
保ってるつもりだったんだけどな。だって記憶とかバッチリ残ってますからね。
ですよね。あれのレベルで記憶なくなってたら結構やばかったですね。
だって
ビール1本と、なんか中杯っぽいの1本でしたもんね。
日本でしたもんね。
はい。
日本ぐらいでそんな酔うか。まあ、あの後、黒川さんにも、テイク送って。
ああ。
うん。一応、まあ、チェックね、していただいて。
はい。
はい。なんか、感想がひどいですね、って言ってましたから。特に7本目がひどいですね、みたいな話をして。
7本目というと。
あ、8、え、うん。そうそう。5,6,7,8 でしょ、
はいはい、
黒川さん出てもらったっつって、はいはい、その7ですね。
ってことは黒川さんの拓郎
の話
のいじりまくってた時のやつですね。最初に
今拓郎のことバカにしてるよね
っていうやつですね。はいはい、僕あれ思ったんですけど、拓郎、はい、結果拓郎って影響あんのっていう
あ、その本のヒットとね。
そうですそうです
どうなんでしょうね。
無理くりね、なんかちょっとこう、わかりやすい話題とつなげようとした感がありましたけど。
ありましたけどね。はい、まあちょっとその、前回のね、黒川さん来ていただいた回を受けて、
はいはい、
ちょっとアルラさんからこう、まあ、アルラさんはほら、出版業界のこと全然わからないという人の代表なんで、
はい、
ちょっとこう、こういうのでどうなってんのみたいな質問が、疑問が上がったんで、
はい、
ちょっとそれをお話ししていきたいなと、今週は思っております。
ということで、
はい、タイトルコール、
タイトルコールですね。
はい、行きましょう。
工事西浦の喋り出版裏表。はい、ということで、
はい、
そうです。黒川さんがいらっしゃった時に話を、まあいろいろお伺いして。
はい、
なんかいろいろその作者に、
うん、
まあ、求められることっていうところで、確か売上1位とかが、
うん、
やっぱりいいですよねって話にはなったと思うんですけど、
その時
に
その本業での、
あ、そうですそうです、
ナンバーワンってことですよね。
はい、
うんうんうん、
で、じゃあそういう引っかかりとして、
うん、
例えば売上だけじゃなくても、
うんうんうん、
なんか何人か同じことをもう何十年もやってる、まあ、90年ぐらいやってるであるとか。
90年はやってないでしょ、死んでまおうかな。
いやいや、その中で言ってて、それこそ西浦さん言ってましたよ。
ああ、その病院としての歴史がね。
あ、そうです。うん、
4代目で、みたいなことですね。はいはいはい。
死んでまうがな、言われて。こっちはもう必死で話をこう広げようとしてるのに、重くそ否定
する。ごめんなさい、ごめんなさい。
で、
うん、
まあ、あとは診察件数が5万件と。いうようなところのお話を、まあ、伺って、
ね、
はい、やっぱそういう、うん、なんというか、質より量。量が質になっていくっていう話でしたっけ、
う
ん
ね、
っていうところが、やっぱ大事っていうふうな話をお伺いしたんですけど、
はい、
じゃあ、 待ってと、他にどういう、こう、要素があるのっていうところは、ちょっと、聞きたいなと思いまして。うん、まあ、そこは出版プロデューサーの、うん、まあ、西浦さんが多分、いろいろ、いろんな方の出版を手掛けてらっしゃると思うんで、
うん、
まあ、そこでこう、今まで経験してきたことだとか、逆にこういうの面白かったねとか、こういうのいないのとかっていうところがあれば、聞きしたいなっていうのはちょっと思ってたんですけど。うんうん、
まあ、要は、他の著者の方が応用しやすいように、なんか他のパターンも、考えようぜってことですよね。
そうですね。いや、こういう経験というか、こういうことしていったら、もしかしたら本出せるレベルかもしれないよっていうのが。
そうですね。どうしようかな。どんなのがあるかな。ありますかね。
もう、一緒に考えよう的な感じ
の。いや、もうどんなのがありますかね。
ちなみに、ちなみに今まで、
はい、
やっぱほぼなんとかナンバーワンみたいな感じが多かったんですか？
あ、でもやっぱり、うん、なんかナンバーワンだよねっていうところは探しました、
ね、なんかナンバーワンだよね君みたいな感じで。
そうそうそう。いや、例えばそれこそ
学校の先生みたいですね。人に気が使えるのナンバーワンだよね。
なんか卒業アルバムとかでやるやつでしょ。何でもナンバーワンね
みたいな感じ。
いや、やってたな。あ、でもある種何でもナンバーワンですよ本当に。ほんまやな。それ面白いな。何でもナンバーワンです。
今決まりましたね。
はい。何でもナンバーワンを考えていこうってことですね。はい、今日は。
それでいいんですか？本当にそれで、出版に、こう、リアルに、こう、近づいていけるものなのか、
うん。だから本当に繋がっていけそうなやつは、そういけるっていうし、
はい、
そういうことじゃないよねってことは、僕はガンガン言ってきますよ。こういうことじゃないんだと。ある裏、この野郎と。
それじゃあ構図的に僕が質問したのに、
うん、
僕がこれってどうすかって聞いていくみたいな。
そうそうそうそうそう、そう、
すごく大変やな。
でもじゃあかつての人たちを整理すると、
そうですそうです、
まあ、さっき言ってた堀江さんは確か5万件っていう実績がかなりでかいよねっていうのがあったし、うん、
はいはい、
あとなんだ、なんかね、漢方薬で、
はい、
血を増やす漢方薬があるんですよ。
血を増やす漢方薬、
うん、はい、貧血とかの時に処方する。それの本当に、販売数が日本一っていうのは、その卸業者さんのデータで分かったから、本当にその日本一であるっていうことが言えたりとか、あと、まあ、出雲大社の、
はい、
表参道でずっとやられてるので、もう三代目とかなんで、やっぱこう出雲大社っていうイメージがね、オンリーワンじゃないですか。
そうですね。
なんか、女性とか演技になって思うでしょ。出雲大社って思うんですよ、
はいはい、
結構打てたんでっていうような、なんか合わせ技もあるし、あと
最先端とかはどうですか。
最先端系、ああ、それこそじゃあね、整体師の先生で、
はいはい、
もちろんそういう歴史もあるんです、その人はね、ところは、うん、同じように地元で超有名で3代目とかなんだけど、そこは一族全員が兄弟がみんな整体師になってて、一人はニューヨークでやってるとか。
ニューヨークの生態師。
そう。
ニューヨークにもあるんですね。そういう需要が。
まあ、カイロプラクティックはあるから。
ああ。
うん。だから、向こうでちゃんと日本の看板で、インニューヨーク支店みたいな感じ。
はいはいはい。
うん、うん。で、やってらっしゃったりとかもしてたし、
はいはい、
あと、最新ね。まあでも、オンリーワン系は結構最新を言いやすいですよね。
それはその結局、三代というか、兄弟も含めて、その整体師やってる方は、どこら辺がその最新だったんですか、
あ、だからニューヨークでやってるって珍しい。
あ、そういうこと、ああ、うん、確かに。普通に食いついちゃいましたもんね、僕ね。
そうそうそう。で、実際だから、海外のやり方とかも取り入れてるんですよ。
カイロプラティック
の、そうそうそう。なんか新しい技術ってやっぱり常に開発されていくから、なんか、どんな道具使うかとかでも結構変わるでしょう。はいはい、うん。
ってことはやっぱり今だったら IT 系とか、今っていうのじゃないかもしれないですけど、
うん、
っていうところが一番やっぱ本も出やすいみたいな感じなんですかね、そういう意味では。
本当に新しかったらね。
ああ。
IT って逆に新しすぎて、ちょっとやそっと新しいでは新しくないし、
うん、
簡単に新しさが塗り替えられていくので、なんかそこのジャンルだと書いて新しさより知名度とか有名度の方がいいかもしれないですね。言うてやっぱ Google がやってるとか言われると反応しちゃう
んですよ。はいはいはいはい。
Google も取り入れたみたいな、そっちの方が響くかな。
こういう事務所みたいな感じですよね。6回目か7回目ぐらいに、うん、西浦さんがおっしゃってましたけど、
おしゃれなオフィスね。
あ、そうそうそうそう。
まあそう、まあ、うん、他なんか最先端みたいなやつってあるかな。あ、でもね、あったあった。医療系でやりました。
はいはい、
本当にそこが開発した、細胞の治療法みたいなやつがあって、
うん、
ね、
細胞の治療法、
そうそうそうそう、がんとかの、
はい、
抗がん剤治療ってあるでしょ、
うんうん、
ね、あれって拒否反応とかがすごく起きるから副作用とかがでかくて、はいはい、髪の毛が抜けてしまったりとか、うんうん、ずっと吐いたりとかっていう苦しいんだけど、自分の細胞からその作り出したワクチンみたいなやつを自分の中に入れるっていう、
はい、なんか iPS 細胞
的な感じのイメージですかね。でそれも実際に特許も取って運用してる会社があるから、はいはいはい、もちろんなんかまだまだ実験段階というか研究段階の部分もあるし、もう実用されてる部分もあったりはするんだけど、その人がやっぱ最新、
うん、
最新科学でここまで免疫のことは分かってきたみたいな。
でもそれってものすごい専門知識の上に最新をちょっとつけるみたいな感じですよね、
うん、そうですね。
もともと専門性がないと、
まあ医者ですからね、やっぱ専門家であることは絶対大事ですよ。最新のものをちょっと取り入れただけのおっさんとか怖いでしょ。僕が今最新のカメラ買ってきて最新のウィズをつってもね、お前カメラ音ちょっとないやんけみたいな。
そうですよね。でもある程度最新のカメラあれば、うん、おおっていうのは撮れると思いますけどね。
いやいやいやいや、腕の問題があるよ。
何の話やねって。
で、
まあ時間的にね、ここでちょっと、その手間取っててもしゃあないんで、
はいはいはい、
西原さんがこれは言いたいねんっていうふうに事前の打ち合わせで言っていただいてたことをですね、聞いた
こと がいいのかな。ああ、もうそうなんですよ。ね、なんか、この間、僕がやってるグループコンサルがあって、著者たちに向けての。
はいはい、
でそこで話して結構みんな反応がおおってなったことがあったんですけど、うん、それちょっとお話しようかなと思ってて、なんか、海馬っていう有名な本がありまして、
本ですね。はい、海馬。
海馬。
はい。
脳みその一部。
海の馬でした
っけ。海の馬で海馬って呼ぶんですけど、はいはい、海馬っていうタイトルの本があって、まあ海馬について書かれている本があるんですが、糸井さんと、池谷さんっていう、糸井重里さんと池谷裕二さんっていう、
はい、
お二人が書かれている対談の本なんですけどね。でそこで、メモリー、記憶の種類の話をしていて、記憶はざっくり言うと、うん、物の名前を覚えるとか、新しい地名を覚えるとかっていう、本当の単純な記憶と、こう自転車の乗り方とか、泳ぎ方みたいな、方法のメモリーがあると、
うん。
で、方法のメモリーの方は、実は、倍々ゲームで増えていくっていうのを書いてあるんですよ。
いつから、いつからというか、倍々ゲームで増えるって。
どういうことってことですよね。
はい。
例えば、方法に関しては、例えばじゃあ1年間、
うんうん、
じゃあ野球のね、練習をした場合、
はい、
じゃあ野球メモリーが2上がったとしましょうよ。
はい、
で、翌年も同じように練習したら2上がるでしょ。
うんうんうんうん、
じゃあ3年もまた2上がるから6かなって思うじゃないですか。
はい、
2、2、2で6。でも実際は脳の中では足し算とか掛け算じゃなくて2乗していくんだと。
一年追うごとに。
そう。一年目は2だったし、2年目はその2乗だから4だけど、3年目は8になるし、
うん、
4年目は8の2乗なんで16。
はいはい。
で、32、64って増えていくので、こうどんどんどんどんやればやるほどね、こう、まっすぐじゃなくて、こう、なんていうの、ギュイーンって、こう、ギュイーンって縦に伸びていくわけですよ。
放物線上にですね。
あ、そうそうそう、そう、はいはいはい、そうやった。頭いいですね。
ありがとうございます。
放物線上古いの
って言うじゃないですか。
そうそう、
二乗のグラフは。
うん、そうそう。はいはい、二乗のグラフ、そうそうそうそうそう。なので、やっぱり最新のものをじゃあ1年やったところで2なんですよ。
はいはい。
でも、一つのジャンルを、まあ、5年とか、10年やってきた人だと、
うん、
この経験の掛け算がもう十乗になってきてるから、
はい、
もうなんか千とか超えてるわけでしょ。
そこら辺が多分分かりにくいんじゃないかなって。
いやいや、そのだからいろんな経験を経てきていることで、はいはい、年数長くやってることで到達できるレベルって高いところにあるから。
ってことはつまり、最初の 1,2 年頑張ったやつと、うん、10年頑張ってるやつの1年の伸び率って、
うん、
本当は最初の1年の方が大きいように思われがちだけど、うん、10年後の1年の気づきの方が、
うん、
経験値としては、
うん、
情報の価値としては、何十倍もあるってことですよね。
うん、
っていうまとめ方どうでしょう。
なんか言い直ししてもらったけど帰って分かりづらいんちゃうかなって。だからまああのまとめますと、
はいはい、
あの10年とか多分やってきたら、
うん、
やっぱ普通の人では到達できないところに来てるんで、
はい、
あのその時点ではね、なんか何がナンバーワンかなとか、うん、ちょっと見つかりにくいかもしれないんだけど、多分あるんですよ。はい、自分の中にすでに、
うんうん、
それをじゃあ新しくじゃあなんかかけてみたりすると、本当ポッと新しいことやっただけじゃなくて10年やってきた蓄積があっての新しいことになるから、
はいはい、
急にこうナンバーワンの位置を取れると。
新しいっていうのは、
う
ん、今まで10年かけてやってきた土俵じゃなく、
うん、そうそうそうそうそうそうそ
う
そう
そう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
見え方が違うし、
体の大きさが違う。そうそうそうそうそう。飲み込みが早いでしょっていう。
だから一つのことをやり続けることに意味は
あるでしょうね。
うん。
だから無理に日本一何かなって考えて、はいはい、すごい狭いとこに持っていくより自分も、
はいはい、
ちゃんとやってきたことをあの整理する方がいいんじゃないかなと思いますね。
整理して。
うん、
さらにちょっとその分野ではもうちょっと他にいるなってなったら、うん、今までの自分の経験値を生かして他のやつもやっていくと、
う
ん、それだけでオンリーワンになっていく
って。そうそうそうそうそう、
まあ、それを言おうっていうふうに言ってましたもんね最初ね、
うん、なんかこの予定調はは
いぴったり15分ぐらいで、
あ、そうすか、
終わるのかなというふうにちょっと思ってますけど。
わかりました。
はい、
では、
こんな感じで、
こんな感じでね、
はい、
なんかもう尻切れトンポな感じが今日は収録の第1回目からずっとそうでしたけど、というわけで、はい、あなたからの質問、ご質問をお待ちしております。
出版タイムスの Facebook ページへのコメント、メッセージで、お送りください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。